チームプラス Y 突撃隊。この番組は横手市の提供でお送りします。横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れ、より一層の地産地消活動を推進するための番組です。プラス Y 突撃隊では、横手鎌倉 FM のスタッフが地域の地産地消活動を突撃取材し、皆さんへ旬の話題をお届けします。今回は横手市内のプラス Y 加入店舗のご協力で、旬の横手野菜を食しながらその魅力を伝えるクッキングスタジオについて3回に分けてお送りします。今回は第2弾、旬菜味噌茶屋クラオで行われる増田朝市散策と朝どれ野菜の朝ごはんに突撃します。早速クラオを出発しまして、隣の朝市通りに参加者の皆さんと移動します。参加者の皆さん、今日は15名ほどで、女性同士、そして男性お一人、親子連れの方とたくさんの方々がいらしています。クラオのおかみ鈴木百合子さんが、朝市の皆さんと挨拶をしながら、参加者の皆様に野菜の特徴などお話ししてくれています。
今日ニンニクないの、はい、あら
こちらのこのお母さんのニンニク、秋田の伝統野菜です。ニンニクは、青森も有名ですけど、青森のニンニクと違って実が柔らかくって辛くないです。で香りもすごくよくって、で私の、クラオでは年中このニンニクを使わせてもらってます。春の6月には、玉ニンニク、青ニンニクって言って生で食べれるニンニクがありますが、この市場に来ないと買えない、本当に少しだけしかこう流通しないニンニクなんですけど、
こちらのトマトは見ていただいて分かります、色がもう赤くないんですけど、食べてはここのうちのトマトが一番美味しいです。スーパーに並んでる赤いトマト、味がしないなって思うと思います、ここのトマト食べたら、はい、ぜひ一つ、きっとお母さんは味見をさせてくれるでしょう
すいません。参加者の方が早速ね、朝市で野菜を購入されています。今日どちらから？
本庄から見ました。
本庄から、なぜこのプロジェクトに？
いや、この前前回も参加したんで、
何買ったんですか？
ニンニクとレタスです。生で食べるニンニクですから、ヤギニンニクは。
何買いました？
キクランゲ。
キクランゲ、今日どっから参加されたんですか？
湯沢市でたまたま朝ごはん食べに来たらやってたんで参加してみました。すごい良かったですよ。
あら、買い物袋いっぱいですね。どっから今日は来ました？
あ、横手です市内から来ましたと。
何買ったんですか？
あのね、今日は水玉とニンニク、地元さん増田のニンニクとささげ買いました。これからもっともっと買いますので
朝市、増田の朝市は初めてですか？
初めてです。あ、さっきもっとこうコンパクトかなと思ったら結構長くて、楽しいですね、はい。
さあ、今回はですね、親子連れの方も参加しておりますね。何歳ですか？
4歳。
これから楽しみな朝ごはんの時間が来るね。あら、ゆり子さん、太いごぼういっぱい買いましたね。
はい、ごぼうこの通りに何軒か出てるんですけど、こちらのごぼうが美味しいです。肥料ですよね、きっとね。あとは母さんの心だな。
スムーズにスムーズが柔らかいから
じゃあ後でもらいに来ますのでお願いします。
さあ、およそ30分ほどの増田朝市の散策を終えまして、これからクラオに戻って朝ごはんの時間です。参加者の皆様の手にはたくさんの横手産の野菜の袋がぶら下がっています。さあ、クラオの奥座敷に参加者の皆様が集まりまして、お一人お一人にお膳が出てまいりました。ご飯にお味噌汁、それに小鉢がたくさんついています。それではクラオのおかみ百合子さんから今日の朝ごはんのメニューのご紹介をお願いします。
はい、今日はクラオの、いつも食べていただく朝ごはんプラス、アルファの朝ごはんにしました。レタス生産農家の小森屋大輔くんが育てたレタスのサラダ、それから学校バーにはたくさんの、その地元野菜を使った
物を、甘いのからしょっぱいのからいろいろと並べてあります。皆様のお膳には新鮮な平賀さんのあやめ卵、これは生卵をご飯にかけて食べていただくつもりで、お醤油ではなくて味噌たまりを使って食べていただこうと思います。それから、煮物ゼンマイと、それから山のキノコ、美味しいのが手に入りましたのでキノコの煮物にしました。それと白いご飯と芋のこ汁を用意しました。芋のこ汁は、味噌たまりで大変上品な味に仕上がりました。それから、冷たい甘麹を一杯、その他にコリンキーで作ったサゴハチのポタージュ、それと、ガッコバーの中に置きましたが甘酒で漬けた、小さいナス、小ナスの、漬物、大変上手にできましたのでこれを召し上がっていただこうと思いました。
皆さん美味しそうに今朝ごはんを召し上がってますね。それでは突撃クラオの朝ごはん、クラオの朝ごはんどうですか？
とっても美味しいです。ナス漬け、ナスが甘くて美味しいです。
今卵、生卵をめったに食べないんだけど今挑戦しようって
美味しいですね。
お醤油じゃなくて味噌たまりなんですけど、
昔はねたまり全部自家製で作って、みんな茹で物さとかみんな使ったんだけど、今はなかなか手に入らないからね、
懐かしい味にね舌包みを打っております。召し上がってみてどうですか？
そうですね、野菜自体の味も美味しいし、その味噌と麹が合わさった時がまた相乗効果で美味しくて、幸せです
それではここから旬菜味噌茶屋クラオのおかみ鈴木由里子さんにお話を伺います。今回このクッキングスタジオに協力したのはなぜですか？
はい、まず地元の野菜がどんなに美味しいかっていうのを普段クラオのランチではお料理として出させていただいてるんですけど、きちんと説明する機会ってなかったので、あ、これはチャンスだなと思いましたので。
生の野菜も今日はレタスのサラダで出てますが、もう一手間かかってるのもいっぱいありますよね。
あ、そうですね、当店では麹を使った漬物を皆さんに楽しんでいただけるようにガッコバーとしてやらせていただいてます。
クラオさんといえばやはり麹ですけれども、麹と野菜の相性はどうでしょう？
そうですね、麹は決して主役にはならないんですけど、新鮮なもうそのまま食べても美味しい野菜を一手間かけて食べるなら麹の漬物は最高だと思いますし、あと加熱するものにも麹を使うと味に深みが出たり、あとは照りが出たり、いろいろいいことがあるので麹と野菜の相性はバッチリだと思います。
小ナスの麹漬けが美味しいと先ほど参加者の方がおっしゃってましたが、何かクラオならではのこだわりなどはあるんでしょうか？
まず味付けはなるべく引き算にすることを心がけてます。素材が美味しいので濃い味付けにしてしまうと何でも同じ味になっちゃいますから、まず素材の味、あ、ナスってこういう味だったんだね、キュウリってこんな味って、その素材の味が感じられるような味付けにしたいと思ってますし、それをするために麹がすごくいい仕事をするなと思ってます。
今回も横手さんの野菜がいっぱいなんですけれども、横手さんの野菜にこだわる理由は？
やっぱりそれは鮮度ですね。例えば同じトマトでも出荷するためにすごい早い時期にもいだものと今朝4時にもいできたものでは同じトマトでも味が全く違いますもんね。で、それに気づいたし、その旬のものを、旬の時期にもぎたてで食べるということで体にエネルギーが入るような気がしますので、やっぱり近くで採れたものってなるとやっぱり地元のものになりますよね。採れてすぐ食べれるものっていうのにこれからもこだわっていきたいと思います。
さあ、このクッキングスタジオ、およそ15名の参加者の方がいらっしゃいましたが、会が終わっての今の率直な気持ちをお聞かせください。
はい、まずその自分がすごく好きで通っている朝市に初めて朝市に来たという方を お連れできたのがすごい良かったなと思いますし、お客様から生産者のお母さんに質問が出たりしてと思ってたよりも、なんていうか市場の中でのコミュニケーションも取れたので、すごい楽しかったです。でそれを使った素材を食べてもらうっていう、もうお腹がすごく空いてから食べる朝ごはんになっちゃいましたけど、その朝ごはんも皆さんおかわりして食べてらっしゃるんで、あ、よかった、やってよかったなと思いました。
旬菜味噌茶屋蔵尾のおかみ鈴木ゆり子さんでした。
チームプラスワイ突撃隊、今回は横手市内のプラスワイ加入店舗のご協力により、旬の横手野菜を食しながらその魅力を伝えるクッキングスタジオについて3回に分けてお送りしています。今回は第2弾、旬菜味噌茶屋クラオで行われる増田朝市散策と朝どれ野菜の朝ごはんに突撃取材しました。チームプラスワイ突撃隊、リポーターは横手鎌倉 FM の佐藤美園でした。次回もぜひお聞きください。この番組は横手市の提供でお送りしました。
収穫の秋、横手は美味しいぞ。リンゴに西洋梨、甘いぶどう、そして待ってました、新米、秋田小町。早くママ子、
さあ横手の美味しいを食べよう。横手の不明応援団チームプラスワイ。